KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
この間衝撃的な告白がありましたね。
そうですか。
はい、付き合いかねなかったっていう。
ミック・ロンソンと。そんなことはないんですけど、
ミック・ロンソンに砕かれてたんで。
違うんです。
付き合ってたかもしれないって言ってましたよね。
私と一緒にニューヨークで引き抜きをしたヘアメイクのもう一人の女性と結婚したと思いますけどね。でもなんていうの、ある日楽屋にミック・ロンソンラブスヤッコっていう落書きがあって、それが私はとっても嬉しかった思い出の一つです。
あ、はい、ミック・ロンソンは女の子大好きですからね。
あ、そうなの。
多分かなり各方面行ってると思いますよ、それは。
残念でした。
いやいや、でももうあれですよ、ヤッコさんのことは本当にあれだったと思いますよ。
なんかとても素敵な優しい人だなと思ったけど、
イタリア系ですからね。
それで時は初めさんが私のために言ってて、これはミック・ロンソンのラブ・ミー・テンダーなんだよって言って、ラブ・ミー・テンダーを歌ってくれたんですよね。
散々ミック・ロンソンの話 してるのにヤッコさんは、はい、あれ、じゃあ ミック・ロンソンの聞いてますかって言ったら、
全然、
え、ミック・ロンソンって CD 出してるんですかとかって言ってて、みたいな。ミック・ロンソンのじゃあ僕は一曲お聞きしますよって言って、ラブ・ミー・テンダーを、ミック・ロンソンのラブ・ミー・テンダー、10番街の殺人っていうデビュー2枚しか出してないんですよ、ミック・ロンソンソロが。
あ、そうなんですか、うん、
それでその最初の10番街スロータウン・テンス・アベニューの中に入ってる、ラブ・ミー・テンダーがいい感じなんですよ。
そう言われて私も CD 買いに行かなきゃと思ったんですけど、
でも大丈夫です、僕もう歌っておきましたから、とりあえず
こんな平凡なもんなんですよとか言いながら。
ヤッコさん、あの時イヤリング落としてますよ、うちに。
私、はい、イヤリングしてない。
あ、じゃあ誰か、スタッフですね。
あ、誰だろう。
あ
違う人でしょう。
誰かヤッコさんと3人ぐらいいらしたじゃないですか。それでなんか発狂してた方がイヤリングを落とされてたんですよ。それですごい後で問題にはならなかったんですけど、別にちょっとなんかあれは。
それピアスですか。
ピアスです、ピアスです、ピアスです、はい。
特にピアスだと違うわ。何回も何百回もピアスにしたくても、やっぱ勇気がなくてやって
ない。赤いなんか B
すいません、原宿の話を。
はいはいはい。僕初めて原宿に来た時は、あそこの今の代々木公園のいつも自転車でレースやってる、
はいはい、
右側の公園の入り口の植え込みの周りをぐるぐる回る草レース、うん、競輪やってるんですけど、
あ、 そうなんです。
それの反対側がゴーカート場があったんですよ。
ああ、なんかあったかもしれない、
ね、ゴーカート場ですよ、ピザでもピザが珍しくてスパゲッティが珍しい時代にゴーカート場ですよ。
あったかもしれない、はい、
僕はそれで高校生の時に軽自動車 N3 に乗ってたんですけど、うん、N3 に乗って原宿に来て駅前でピザ食べて、うん、それでゴーカート場に行ってみたいなのを時々
やってた、
それが原宿デビューですね、うん、もちろんユニオンチャーチとかあって、はい、ありましたね、セントラルアパートとか、コーポオリンピアは変わってなくて、有効、うん、なんかも全然あそこ変わっちゃいましたけど、うん、ゴーカート場は、ね、すぐなくなっちゃいましたね、うん、ゴーカート場、そこにゴーカート場に来てたお兄さんお姉さんっていうのは、僕がもう16、7、8なんで、うんうん、そのあんまり年変わんないんだけど、当時16、7、8だとやっぱり21、23とかっていうとすごいお兄さん、はい、お姉さんってことになっちゃうじゃないですか、はい、 そういう人がだからそのゴーカート場とか来てて、だから誰ですかね、まあ割と業界のデザイナーの人だったりとか、それでそこのゴーカート場 の、アイドルマドンナが小林あさみさんなんですよ。
あさみさん来てたんですか。
うん、小林あさみさんがデビューする前ぐらい、ブレイクする前ぐらいで、もうそれで同い年くらいなんですよ、うん、だけども同い年でもそのなんかうわかわいい付き合いてとかそういうレベルじゃないんですよ、もう、うん、同い年でなんだけども、もうそのとその頃で17、17とかっていうと、うん、17、18とかかもしれないですけど、もう全然あっちお姉さんなのと、うん、もうそこら辺のそのアイドルなんで、うん、もう憧れっていうか、もうそんな付き合うとかとんでもないって、こっちもそんなこと考えないし、時々立花君元気とかって言われるともうカキーンとかなっちゃってはーいみたいな、そんな、それが最初の原宿ですね、
だからさっきこの間ね、これの打ち合わせの時に昔は5個ぐらい年が違っても違うとすごい違うと感じたけど、やっぱりもう同じだよねって言ってくださったんですけど、実は10個違うんですよね、はいはいはい、そうです、だからやっぱりこういう話をしててもあれあれあそうだったかなみたいに、ちょっとねなんか経験してることとか風景が一瞬違うんですけれど、うん、まあセントラルアパートの中とかレオンとかになると一緒になっちゃうんじゃないかしらね。
そうですね。僕がそのグラフィックデザイナーの卵で、はい、プラスティックスってほらバンドをやるんですけど、ええ、そこがだから中西が、イラストレーターの卵で、はい、僕デザイナーの卵で、ええ、チカがスタイリストの卵 で、
はい、そうですね、
福ちゃんが、洋服コンバース洋服屋の卵でみたいな、それでみんなで レオンとカフェドロペ、まあレオンのが先なんですけど、ね、ええ、でレオンにいて、それでコーヒー一杯ぐらいしか頼んでないんですよ、うんうん、それで、まあ、そこを 5,6 人で使ってて、で僕もセントラルアパート上に打ち合わせに行ったりして、はい、先輩のデザイナーの人とかの事務所があるんで、はいはい、で帰ってきてもまだそこにはコーヒー一杯でちゃんと席があって、
コーヒー一杯を5人で
5人で
シェアしたんですね。
5,6 時間は普通にいますねでも店員さんともみんな友達なんで全然何にも言われないっていうか、そんな感じで、
あそこマスターもね親切でしたしね、
はいはい、やっぱみんなお金なかったんで、
私はやっぱり自分のコーヒーは自分で飲めた口ですね、ちょっとジェネレーションが。あでも貧乏は貧乏でしたよ、やっぱり。
いや僕もそんなに別に貧乏じゃなかったんですけど、なんかもうそういうノリになっちゃってるんで、うん、もうコーヒーのの飲みたい時は頼むし、
お水でいいと
き、まあ頼まなくていいときは別にいいかみたいな感じで、うん、あれしてましたね。本当に
そう、私も出たり入ったり出たり入ったりした、
なんかもう少しそこにレオンにいた人でみんなが知ってる人って他にはどんな人が、うん、ちょうど初めたちが育っていた頃って
月田さんとか糸井さんはいつもねいらしたわね。
セントラルアパートに事務所を持ってた人はもちろん普通にいて、あとは
あとモデルさんも多かったじゃない、モデルローズマリーとか、
はい、モデルさんと、ね、あとは役者さんっていうか、うん、舘ひろさんとかですね。
そ
う
そう、だから舘ひろさんとか
だいぶ先輩じゃない、
岩木さんとか
始めた人同じぐらいはいなかったの、
そういう人目指しでモデルさんは来るんです
。一番若かったの、
え、
初めが一番若かったその頃レオンで。
いやいやいやいや、僕とか中西とか、中西なんかもっと若いわけだし、うん、だけど僕の先輩っていうとそういう人たちです、うん、小林あさみさんとか舘ひろしさんとか。
レオンで一番下がジェネレーションが始めたち、
そうそうそうそう、僕らが一番下ぐらいで、それでその後しばらくすると今度ひろしたちが出てきて、うん、ミルクのひとみちゃんが、
あれひろしたちってレオンとかに来てたの、
広島も
まだレオンあったんだ。
ありましたよね。
ちょっともう、うん、
であのひとみちゃんはレオンの隣にあのミルクの前はあのカフェじゃない何だろう。
ちょっと呼び捨てにしますけど藤原宏さんですね。
そうです。
すいませんでした。
それかあの大川ひとみさんはあのミルクっていうブティックをやる前はあそこでポッポっていうスナックをやってましたね。
へ
え、うん。あの同じスペースで。
あれブライアンフェリーが来た時に中庭でサインかなんかしてもらってなかったっけ。
それはもう全然後の話でもう一それあのセントラルアパートのあの中庭がマーシャが仕切ってカフェになった。
そうですね。
そこでそあれが70もう
80年近いんじゃないですか。
80年近い。初め初め今それかなりこっちだって言ってるけどそれですら今ここにいる人たちは、ね、わけわかんないんだからね、うん、
かなりこっちに近いってそれで80年
セントラルアパートの真ん中がこう抜けてたんですよね。ずっとあれはなんて
吹き抜けになってて
でそこがあのアジアンカフェみたいなオープンカフェみたいなそういうふうになってそこにまたみんな若い人とかミュージシャンとかあそういう人たちが集まる場所があってっていうことね。
そうですね、う
ん、あそこはあのだからこうあのおしゃべりしてる音がこう上の方にワーンってこういくその感じがなんかねちょっと日本じゃないみたいで面白かったんですけどね。
その後その直後ぐらいヒロシが登場するのがあのミルクのひとみちゃん、いやミルクのひとみちゃんがある意味この裏原宿作ったって言っても過言じゃないんですよ。
そうですね、ああそうだね
本当に、
うん、その通りだね、
うん、あの原宿はともかくとしてこの裏原宿の元を作ったのは ひとみちゃんで 元を作った一人は、まさにひとみちゃんがとにかく若くて綺麗で才能ある子が男の子でも女の子でも大好きなんですよ、うん、もうそれで若くて綺麗で可愛い子をもういつも何人かはべらせて連れてて
その中からね、
うん、はべらせてっていうかもうとにかく可愛がってて、ね、ご飯食べさせて、うん、友達
ヘアメイクの子とか、ね、
いろいろ紹介 して顔つないであげて仕事つなげてあげて、うん、それでそのひとみちゃんの金魚の糞みたいなのやってたのが伊勢から出てきた藤原宏です。その時それで今あの僕がヒロシのファンですけどね、うん、その時はヒロシがプラスチックスのファンだったんですけど、うん、今僕がヒロシのファンなんですけど、うん、ヒロシすげえなみたいな。それで僕結婚したばっかりだったんですけど82年ぐらいで、うん、それでストーンウォッシュのジーパン履いてたんですよ、うん、ええ、まあ無事にそんなイケてなくないだろうみたいな感じで普通にストーンウォッシュので、したらヒロシがはじめちゃんストーンウォッシュあれみたいな、今のそのはじめちゃんそのストーンウォッシュあれ何みたいな、かみさんにあれさなんか絶対なんかバカにしてるよねあれなんかストーンウォッシュかっこいいみたいな、あれってなんか絶対どう考えてもはじめさんかっこ いつもかっこいいですねって絶対そういうあれじゃないよねみたいな、絶対あいつバカにしてるよねみたいな、今度あんなそんな口利きあったらボボにしたらあいつなのとかっていう感じで、うん、だけどやっぱその頃からやっぱ広志は半端なかったですね。
どうしてそんなに原宿ってそういう人たちが集まってきたんだろうね。
ねえ、うん、不思議ですよね。もうそれでもう私があのなんか迷い込んだ時からもうそういう土壌があったんですよね。
あ、もう親子さんが入った時にすでにあったんです
か。もうありましたね。だから、うん、もうちょっとジェネレーションが上で横尾忠則さんとか浅場さんとかああいう方が出たり入ったりしてたし、
それがセントラルアパートなんですか。
そうですね、うん、でまだレオンはちょっと後の方ですからね、できたのは、うん、その前はフランセとかみんないる場所がちょっと違うって、そのうん、それからちょっとしばらくしてからレオンになったんだけど、だからレオンはもう本当に朝から晩まで、それであの関西のミュージシャンたちもよくあの東京に出てくると村八部とかああいう人たちもいましたよね。
は
あ、
僕この間あの DJ で村八部かけましたよ。
あ、本当。
はいはいはいはい、はい、 多分イエローで村八分かけたのは僕だけですよ本当に。
でも村八分って分かるっていうのは今日すごいお客さんだね。
いやいや半分は分かってないと思いますよ村八分って京都のバンドで未だによく聞いてます。
あ、そうです。
兄弟セーブコードのライブ、うん、ライブっていうのがあるんですけど、
私も持ってます
それが最高なんです、うん、懐かしい
です。で話は原宿へね、ちょっと戻して
また戻った、はい、私もあのセントラルアパート の中に本当に1軒ぐらいの小さなあのミルクっていうブティックがあった時は、あそこはあれなんですね、ひとみさんのお母さんが仕切ってたんで、でお母さんに気に入られるか気に入られないかでなんかお客さんは大変違ってたらしいんですけど、私は行くとなんかいつもソックスをいただいたり T シャツをいただいたりなんかしましたけど、すごいたくさん買い物をするお客の一人ではありました。
あそこはあれですよ、坪効率ナンバーワンだったんですよ。あ、洋服屋さんって
そうでしょうね、本当、うん、本当に狭いですもんね、
坪効率ナンバーワンの当時のブティックっていうか、ブティックの中で一番坪効率、
あんまり買うなって言われました、なくなっちゃうから買っていつも本当にピーピーしてましたけど、あそこもそうですね、隣のレオンもなんか、なんていうのか、そういう売り上げ率みたいので東京一日本一のピークの時あったらしいですよ。だからはじめさんは1杯で5人だったと思うんですけど、私なんか1日に5杯ぐらい行ったり出たり入ったりするたんびに飲んでたし、だから大変効率のいい喫茶店だったみたいですね。
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、この続きをお楽しみに。